はい、長年寺テレフォン法話です。今月12日から14日までの3日間、川崎市教育委員会主催で指定文化財等現地特別公開が当時で開催されました。300名を超える方々がお見えになり、皆興味を持って建物や彫刻絵画等を見学していかれました。江戸の後期にこれだけの優れた建築がなされていることに感動し、興奮してお話をされていった方もいました。12日には、横浜国大の大野先生により講演があり、改めて建築当初の住職や御門徒のご苦労に思いを馳せることができました。現在の本堂の上棟が文政7年であったことは、棟札により確認することができます。古文書によりますと、文化11年から建築への準備が始まり、文化13年には建築資材の購入や搬入が行われています。製材や彫刻はいつ頃から始まったのでしょうか。上棟までには10年の時を経ています。大野先生のお話の中にもありましたが、本堂が完成した時点で資金がなくなってしまったことが想像されます。現在の空殿趣味団はこの度の改修で高架2年に制作されたことを示す墨書が発見されています。上棟から21年の時を経ています。古文書には造作残物控え帳が2度作成されています。本堂の完成当初は仮設または旧本堂で使用していた仏具などを転用してしのいでいたものと思われます。大野先生のご指摘では、下陣正面欄間の彫刻は本堂の建材はほとんど欅が用いられているにもかかわらず松材が使用されていること、そして欄間の釜地の飾り花壇は内陣部分は金属を用いているが、両余までは厚手の和紙をさらに厚く貼り合わせて表面に金泥を施して金具に見せているなど、経費の節減が行われており、当時の苦労が忍ばれるということでありました。その紙製の飾り金具は他に類例がなく、現在同じことをすれば金属で作成するよりも手間もお金もかかってしまい、本堂付けたりの文化財として保存する価値のあるものということでした。本堂の落慶法要は高架4年に行われており、上棟から23年、そして建築準備から数えますと実に33年の年月を経て実施されています。当時の人々の苦労が忍ばれると同時に、より良いものを仕上げたいというその胆力に感動さえ覚えます。書院旧栗の見事さも今回の公開で話題になりました。大野先生のお話では、関東大震災後に角屋部分の除去を行っているとみられるが、その改修技術も優れているとのご指摘がありました。平成大改修にはほぼ10年かかりましたが、歴史を検証する作業でもあったのだと思います。次の法話テープの交換は11月1日です。